大変お待たせいたしました。それでは第2部、私の主張を始めさせていただきます。本日は岡山大学大学院教授の馬場俊介様をお迎えし、瀬戸内の土木遺産、近代と近世に見る地域性との演題でご講演いただきます。簡単ではございますが、ここで馬場様のプロフィールを塾長馬場勉よりご紹介申し上げます。
同じ馬場でございますけども、血縁関係は全然ありません。ただ同じ名前ということで、馬場という姓はもう全国的にある名前でございますので、別に珍しいことじゃないんですけども、先生の方はですね、私のお聞きしている記憶では、名古屋大学の方から岡山大学の方へ10年ぐらい前においでいただいて、石の文化のなんかを非常に細かくですね、研究といいますか調査されていらっしゃると。でこの度その世界遺産をのために岡山のですね、岡山の中で世界遺産をしようということで、その中の一部に石の文化のものも含まれているということで、最近あちらこちらで引っ張りだこで ご講演なんかなさっているわけです。で今回もまあご縁がありましてお願いしたわけですが、もう世界遺産の話は少し疲れたから他の話をすると、こういう話もありましたので、非常に他の話というのを楽しみにしておりますので、先生どうぞよろしくお願いいたします。
どうもご紹介に預かりました馬場です。こんばんは。でやはり世界遺産の話もちょっとはしないとよくないかなと思いまして、今日は裏世界遺産の話を最後の方で持っていきます。つまり世界遺産にはならないけれども、私の見た限りにおいては世界遺産に十分匹敵するようなものについてですね。でどうしてそういうお話を最後にしたいかといいますと、今回の岡山の方で出してます世界遺産のものは、当然その私の、考えでは世界遺産に相当すると思ってるんですが、逆に言えばその裏世界遺産、つまり世界遺産に匹敵するにもかかわらず世界遺産になってないものも結構あるわけで、それはその担当者のさじ加減であると。ですからその本当に価値があってもですね、場合によって運が悪いとなりにくいということも含めて、ご紹介を最後にちょっとさせていただきたいと思います。でさっきご紹介がありましたように、私は11年前に岡山に来させてもらいました。それでもともとその多分石のことをよく勉強していると、勉強というとオーバーなんですが、石のことを研究していると、今その私と同じ名前のパパさんが言われましたのは、いつもその小島さんがですね、そういう紹介をされてるからでありまして、実際には本当はそうではありません。その私の名刺には土木遺産論という名前の専門が一番最初に書いてあります。それは一応誇りを持ってそう書いているんですが、どうしてかと言いますと、その私の所属している学会は工学系の中では全国で2番目に大きい、会員数4万人ぐらいの土木学会というところなんですが、そこの学会の中で初めてその土木遺産学というものをですね、創始したと、始めたという、人間ということで、その自分の始めた学問の名前を付けているわけですね。で、こういう学問を始めて、要するに私が属しているような分野で土木遺産に関するような論文なんかもだんだん出てくるようになりまして、一つの学問の分野として成立したと。ですから学問の分野を作ったという意味を込めてそう書いているわけです。でもともとそういうのに立ち始めたのは今から16年ぐらい 前の話でありまして、スタートしたのは近世ではなくて今回の世界遺産になっている対象のですね、実は近代からなんですね。で、まあそのどうしてかと言いますと、その近世のものは当時の考えとしては、本当は間違ってたんですけども、もともと150年以上もう今まで残ってるから、どうせ残ってるならもう壊れまいと。一方その近代のものはですね、一応その昔みたいにその古い材料で作られてなくて、場合によって鉄とかですね、コンクリートとかで作られているので、現役であると。ということは、そのいつその使い勝手が悪いとかという理由がいろいろとその出てきて、壊されても仕方がない。ですからその壊せれるのをなるべくそのストップさせるという意味で、まず近代から始めようというのが16年前 の、 その私がこういう学問を始めた契機だったわけです。で、もともと私 の、 そのドクター論文を大学で書いた時のテーマというのは、その今やってるテーマとは全然全くかけ離れたテーマでありまして、逆に言えばこういうようなその歴史的なテーマをですね、どういうふうにしてやるかっていうノウハウは全く持っていなかったわけです。そこでどうしたかっていうと、バカの一つ覚えで、たくさん見ればなんか見えてくるんではないかということで、もうその全国のいろんなものをその次から次へと見るということに徹しました。で、結局まあその当時から今までかかってその全部見た数といえば、日本全体で、まあ、時々よく言いますが、まあ、3500件ぐらいとかですね、それから世界全体で2000数百件のものはまあ、見ておりますけれども、そうやってたくさん見ている中で、だんだんと、どれが良くてどれが悪いかということがしっかりと分かるようになってきたわけです。で、逆にあのですね、こういうことをやっている過程において、そのこういう学問をやっている人間っていうのが非常に当時は他にいなかったものですから、例えば昔の建設省の大臣官房というところで、その今からやはり14、15年前ですが、その土木遺産というものを建設省がどう考えるか、どう評価するかという評価の仕方をする委員会というものが作られまして、そこの幹事長を務めたこともあるんですが、そこでその当時土木研究所だったところの人たちが考えてきたのはですね、非常にきれいなその評価方法だったんです。つまり見た目はきれいなんですが、一度も見たことがない人が作ったその架空のその最上の楼閣みたいなものを作ってきたと。で、それに対して実際に見て歩いてみますと、とてもそういう机上の論理は役立たないっていうことが分かってますから、結構その喧嘩してその修正していったんですけれども、で、同じようなことはですね、ちょうど今年9月にその広島で全国大会というのがありまして、その時に台湾 の、 その土木関係の行政の方と学会の方が来られて、台湾でもその日本が残してきた土木遺産なんかを中心にしまして、遺産の評価 を作ってるんだと自慢げに見せてもらったのが、その十数年前に建設省が作ったと全く同じようにですね、非常にきれいな評価のシステムでありまして、その全部で20項目ぐらい上げて一個一個に、まあ、点数をつけてですね、全部集めて100点というようなことなんですね。だけど実際には私のその十数年前から作ってるシステムっていうのはわずか3つしかパラメーターがありません。で、結局そのたくさん作っても結局その実際に分かるものっていうのはその非常に情報が少なくて、細かくその割っていけば割っていくほど解が見つからないというのがこういう古いものの評価なんですね。で、言いたかったのはそういう評価をたくさんやってるうちに、テレビの鑑定団じゃないですけれども、 大体その、まあ、見ればですね、そのどのくらいの価値があるというのが大体、まあ、すぐに分かるようになったのが10年ぐらい前ですね。で、その当時日本中を回ってるうちにですね、その近代のものだけじゃなくて、ついでにその近世のいいものがあればやっぱり心情的に一緒に見て回ろうということで、近世のものも結構見て回りました。で、そういうような状態で岡山に来たわけですね。それで非常にびっくりしましたのは、まあ、関ヶ原より、東の方はやはり土木というと土と木の、文化であると、近世はですね。で、それに比べて関ヶ原より西は土木じゃなくて土石であると、土石工学ですね。つまり土と石でできた構造物が多いと。で、木は腐ってしまいますけど、その石は残っているわけですね。で、その残っているものについてやはりずっとまあ見ているうちに、その岡山に残っているものが実にその全日本の中の他の地区と比べて優れているかっていうのがだんだんだんだんと分かってきたと。で、その分かってきた過程の一部を最初にまずそのご紹介をしていきたいと思います。つまり、まあ、全国やってたらキリがありませんので、このタイトルにありますように、まあ、中国地方のしかもその瀬戸内沿岸の3県、要するに岡山と広島と山口の3県なんですが、その3県がどんな特徴があるかと、それがまず近代と近世でどう違うのかと、そこら辺を中心にしてまずちょっとお話したいと思いますので、ちょっと照明を落としていただけますか。で、まず近代なんですけども、で、一言言いますと、岡山は、赤いのがついてるはずなんですが、ちょっと暗いですね。ほとんど赤いの見えませんよね。見えます？この赤。まあ、農業がほとんどでありまして、一番代表的なものは、やはり小島湾干拓が、その近代の代表的なその遺産だったわけです。で、それに対して広島の場合には、軍事遺産、特に呉に海軍の鎮守府がありましたので、軍事関係のものが非常に多いと。で、一方その山口の場合はですね、その、まあ、日本を分取っただけあって萩で、まあ、その武士をその廃業した人たちがそのもらった資金でもってですね、瀬戸内海沿岸の塩田の埋め立て地をどんどんどんどんと工場に変えていったと。ですから臨海工業地帯が非常に多いという特徴が一言で言えばあります。近世から始まる前にまず近世の前にまず近代から、まあ、少し話していきたいんですが、で、まずその、まあ、小島湾干拓、まあ、ここがその代表的な例でありまして、小島湾干拓に着工した一番初期の頃の、旧干拓堤防で、昔はここが下側が海だったところですね。で、これは今年県のですね、重要文化財にすべく申請が出されているところであります。多分なるとは思いますけれども、まあ、そのくらいの価値のあるものであります。それから、このもう一つ、この少し時期が数年後になりますけれども、岡山市内にもたくさんこういう碑文が作られました。その、まあ、近代っていうのはそのかなり様式の技術が入ってきましたので、あまり写真でははっきり分かりませんが、ここにアーチが入ってまして、アーチのとこだけは表面は石ですけど、裏側は石、レンガが張ってありまして、レンガアーチの碑文です。で、まあ、この大曲の方は地元の大曲の方々が非常に熱心に保存運動を進めて らっしゃって、備前県民局の方では最初は改修で壊そうかと思ってたら、そうらしいですけども、地元の方がそれだけ熱心だったら一層きちんと残してあげようというふうに、なんか変わってきているというふうに聞いています。やはり地元の熱意が大事だということですね。それに比べて広島の写真をポッとパッとお見せすると、代表的なのがこの呉のですね、港です。ここにあるのは非常に重厚な花崗岩のですね、こうですが、立派な切石です。普通の切石よりも大きいのは、いかにも軍隊の力を表しているような感じはしますが、その向こうに見えるのは潜水艦とですね、どういったらいいんですかね、駆逐艦みたいなものですから、かなりアンバランスな風景なんですけれども、いかにも呉らしい風景ですよね。要するに広島っていうのは全国の中でも海軍のその司令部と陸軍の司令部、これは広島市内になりますが、両方あったという非常に珍しいところでありまして、普通は海軍の司令部があったら陸軍のはないとかですね、それから陸軍があったら海軍はないとか別々なんですが、広島は両方あったと。そういう意味で、広島の近代といえば軍事であるということになります。そういう意味で、逆に言えばその当時一番その明治時代怖かったのはロシアの国でしたので、呉のその鎮守砲を守るために十数機の大型砲台が作られまして、そこの中で一番高い山、標高300メーターを超える山の上にあるのがこの砲台です。もちろんその陸地ではなくて島の上なんですけれども、かなり立派な砲台ですね。一度も大砲を撃ったことはありませんけれども、こういうのがあるというのが広島の特徴で、逆に言えば岡山にはこういうものは一つもありません。それから山口へ参りますと、やはり産業ですね。でこれは小野田セメントの徳利山で全国唯一の残存物で県の重要文化財になっておりますけれども、やはりその塩田の跡をこういう工場地帯にした一つのサンプルとして代表的なものですね。それからもうちょっとなじみはないんですが、この変な形のもの、これは塩酸をその作る時のものらしいのですが、土木遺産というよりは産業遺産なんですが、こういうようなものが残っているというのがいかにも山口らしいところでありまして、広島にも岡山にもないと。で近代というのはその近世の封建主義から解放されて、それぞれの地域が独自の道を歩み出した時代なんですね。でそこの中で岡山は近世と同じような農業を選択したと。でこういう県は非常に稀であります。ほとんどが何か新しいことをしたいということで、どんどんその近代にふさわしいようなことをしていったんですが、岡山の場合は農業を継承したと。そこが非常に偉いというふうに私は思っています。でさらに近世に遡りまして、同じように代表例を挙げるとしますと、岡山の場合には、農業とそれから河川資源、これも全国一の規模ですね。それから赤で書いてあるものは下にもポイントが書いてありますが、逆に非常に他の地域に比べて乏しいものであります。で広島の場合には瀬戸内海海運というのが非常に重要なポイントとして、遺産が残ってきたんですけれども、不幸にして一番破壊が進んでいるのが広島であります。つまり広島というところは物を大事にしないところであるということですね。それから多々羅製鉄の関係で、砂防ダムが全国で一番古いものがあるというのが特徴です。それから山口の場合にはやはり農業、干拓農業が塩田と同じ程度に発達しておりましたし、プラスあまり馴染みのない言葉ですが、羽根橋、つまり特殊な形の、岡山にはあまりないような形の石の 橋があると、つまりアーチでも桁橋でもないような橋が、まあ、10橋ぐらい残っているのが山口の非常に大きな特徴であります。でこれについても、まあ、見ていきますと、これが、まあ、今回世界遺産登録申請中の吉井水門ですね。で建造当初の姿を保った我が国最古の校門でありまして、よくあの別な方がこれ間違いだと言って言われている方がおられますけれども、その方が言っている一之口水門というのは明治期に全面改築されておりますから、残っているうちには入らないということですね。でその、まあまあ、その一之口なんですけれども、一応こんな形をしておりまして、非常に立派なことは立派なんですけれども、これ拡大してみますと、こんなふうになりまして、ちょうどこの下の方に、まあ、あの庭アヒルさんがいますけれども、もう少し、中を拡大してみますと、さらにですね、まあ、こんなふうになるのが見えてきます。でここであのつぶさに見ますと、まずその目地にですね、空積みじゃなくて、目地に詰まってると、 目地がですね、これはあの近世のものだったら絶対にこういうことはありません。しかも大型 その成形された石、ほとんど長方形に近いですね。で近世の場合にはいくらその長方形に近いとは言っても、これほど長方形に近い石を使うことはありません。それからちょっと順番が逆になりましたが、これがその目地ですね。それから3番目なんですが、気づきにくいことなんですが、全体にこう膨らんでるんです。あのグリーン、あの淡い空色の線ですが、こう膨らんでるっていうのは、あの別にその傷んできたから、要するにお城の石垣みたいに、ある程度傷んでくるとそれをはらむと称しまして、こう膨らむんですが、これはそうではなくて、意図的に明治期の石積みの場合の特徴として、こういうふうに石を積んだという経緯があります。でこの3つが確実な証拠となって、一之口水門というのは作られたのは確かに吉井水門より少し古いんですが、その明治になってから完全に改築がされてまして、元の雰囲気は残ってないと。でこれはまあ文化財としてみればですね、本物が残ってはいないと。でそれに対して、これがまああの吉井水門の皇室の部分、それからここがちょうど第二水門のその引いたがその上下するこの部分で、左岸側と右岸側が逆転してその展開されてますから、ちょっと下側が見にくいかもしれませんが、逆さま向いてみれば下側も少しは見えるかもしれません。でこの部分について、例えばこの下の方をちょっと見ていただきますと、逆さまですから見やすいようにこう逆転して、そしてなおかつもう少し、詳しく、拡大してみますと、こんな風になっております。でここでですね、よく見ますと、そこの矢印の先にですねクラックが縦に入ってます。でああいうようなクラックがその入ってるっていうのは、もともと積んだ時からのものが残ってるというふうに考えられる一番の証拠になりますので、あの石は作られた当時のものだという可能性が非常に高いと思われます。それからもう一点といたしましては、そのこの石の色がですね全部同じ色で、後からの補填がないと。それから表面の加工の仕方も非常にそっくりでありまして、しかも目地が非常にきれいになっているということで、全体にこの部分につきましては、オリジナルであろうということで、そこら辺が一之口水門とは違って、吉井水門は価値が高いという言われるゆえんであります。でもうちょっとこの下流側の方を見てみますと、これもひっくり返してみないとわからないのでひっくり返します。さっきはここら辺が見えてたわけですね。でもう少し横側を見ますと、 ここの赤い線に沿って少しその目地が開いているのがお分かりになると思いますが、ちょうどその上側にですね、石の少し暗くなってますね。この上にちょうど石の桁橋がかかってるんです。ってことは石の桁橋を後からかけて、その時に下側を少し手を入れたという可能性が出てきます。ですからここからここの間は古いんですけども、ここからこっちはある程度その石橋をかける時に手を加えたという可能性が高いですね。でしかも石の表面が少し荒削りになっているということから、やはり後の補填であろうというふうに思われます。でもいずれしなしても積み方から見れば江戸期であることは確かであります。それからこの上の方ですね。でここはひっくり返せなくてもいいからそのまま見ることが できますが、これも拡大いたしますと、まあ、こんなふうになりまして、あれちょっと失礼で、やはり石と石とが非常に少しずれながら非常にぴったしと密着してますね。でこれは非常に見事な 石工の細工だと思います。それからそこに5つ矢穴の跡が残ってますが、この幅この大きさというのは元禄期の大きさにあたりますから、当時の石材がそのまま使われているということができます。それからそして、だからちょうど青い矢印のところを見ていただきますと、少し石の色が青っぽいんですね。ということは花崗岩以外の石材が入っているということで、この部分だけはどうやら後から補填したのではないかということで、この区間その古いものが多そうなんですけども、一部だけはその後から回収したような感じも受けます。でこんなふうにして非常に細かく見ていきますと、この吉井水門というのがどの程度オリジナル その石積みを守ってきたかというのが分かるわけでして、そういう観点からすればやはりその日本で、その最古の現存する、運河の拷問であると言っても間違いではないというのが、専門家つまり私だけではなくて、日本を代表する石垣の専門家の意見であります。ここで見ればですね、赤い部分が後からの、この補修部分で、黄色い部分がオリジナルの部分というような形になります。それからあともう一つ、世界遺産登録申請中のものに、百間川の大御代の上り土手というものがあります。ちょうどここで行けばここからここにずっと伸びている土手がそれですね。でこの土手というのは本来はこの川の上流がこちらにありまして、川の下流がこちらにあってすぐ湾があるんですが、小島湾がで、要するに百間川という大きな川がちょうどここで海にぶつかると。でこの向こう側は干拓地なわけですね。で干拓地にとって一番大事なのはまず日常的に塩害に遭わないと、つまり満潮の時に潮が上がってきてそれが田んぼの中に入ったりすれば一発で植物が枯れてしまいますので、干潮の時には門を開けて、満潮の時には門を閉めるような水門がここにあったわけですね。でもう一つは百間川が洪水を起こした時に干拓地が浸水しないように、ここに割と大きな遊水地を作ったと、その跡がこのラッパ型になっているこの土手なわけですね。そういう意味ではそのこの沖新田というのは近世で最大の、日本における近世最大の干拓地でありますけれども、 しかもその大河川の河口部にある、まあ、干拓地ですが、そういうその工事を可能にしたのはこの大名亭というようなものが工夫されたからであります。でそういう目で見ますと時代はだいぶ後になりますけれども、その碑文まで残っている例として、まあ、岡山のその大名の後継者として、言えるのは例えばこの熊本県にある、大湧水地でありまして、向こう側が海ですね。で手前にこの湧水地がやはりあって、で碑文が、7つ並んでます。でそれぞれもう回収されちゃってますが、1個だけこれが石の古い碑文でして、これが1852年の碑文です。でここら辺はもうコンクリートに回収されたもので、ここら辺はアーチ型にさらに非常に近代的な形になってますが、どっちみちあのこの大きなプールみたいなところで洪水をためると、それからこの碑文で満潮と干潮の潮の流れをコントロールするという岡山と同じことをやっていると。でこういうものの、まあ、子孫になったのが、まあ、大名亭だということから、その技術の伝播という意味では非常に価値が高いわけですね。それからもう一つ岡山の農業でいきますと、この何といっても代表的なのはこれも世界遺産登録申請中の田原用水の石の掛け碑であります。まあ、移設したものでありますけれども、現存する中では下にも書いてありますように、我が国で飛び抜けて大きい、あの例を見ないほど大きい構造物であります。で大きいだけではなくて、この石だけで組み合わさったものの中を、水が流れるわけですから、水が漏れないような工夫がいっぱいしてあります。そこら辺は、まあ、技術としては優れたものだと思います。それから今回その最初世界遺産の候補には入ってたんですが、最終的には戦火で漏れてしまったのが岡山市内にありますこの水門であります。で残念ながら近世のものの中には文化財にしたくても、まあ、今回もちろん世界遺産にもならなかったんですが、せめて、国の史跡とかですね、県の史跡にしようと思ってもできないような場合があります。それがこの水門なんかがその例なんですね。せっかくその下に書いてありますように現存する我が国で最大級の石の桁、ここからここまで約10メーターある巨大な石の桁が使ってありますが、この上そこに白い字で止まれと書いてありますように道路になってますね。で結構これトラックとかですね、あの車の通行量の多い道なんです。だから当然その管理者が決まってるかと思いましたら、これがその平面図なんですが、で水門がここにありまして、ここに瀬能川という川があります。そして実際の管理状態を見ますとですね、上が県道なんですね。で水門の下まで市道なんです。で水門のとこだけは道路じゃないんですよね。で道路じゃないところを多くの車が通ってる。でみんな道路、その要するに自分のもんだと言いたくないわけですね。ですから管理者がいないという状態で、文化財にするということはできませんので、こんなふうに宙に浮いてしまっているという非常に残念な状態なんですが、まあこういう古い水門の場合は仕方がないのかもしれませんが、なかなか実際には難しい問題であります。それからあとですね、この、まあ、岡山の一つの魅力としまして、網の目のように水路網が発達しているというのが非常に大きい点であります。例えばこの水路を見ましても、ここに雁木があってですね、この家に入るということが直接できますし、あの壁も非常に立派ですし、石垣も非常に立派であります。でこんな風景がその何のその観光客も来ずにポコッと残っているとですね、ここだけじゃないですよ、これ割と連続してるんですが、でそれに対して、でこちらの方は純粋の観光地の滋賀県にあります五箇野荘であります。でパッと見ると同じなんですよね。同じような木の塀があって、同じような雁木の跡があって、で水路があっ でこっちは観光バスがいっぱい来るんです。でこっちは見向きもされないと。やっぱりこれはおかしいですよね。要するに地元でこの価値が認識されていないという残念なことになってます。それから水がきれいかきれい、まあ、汚いかっていう問題もあるんですが、例えばこれ観音寺用水のですね、伊福町、結構都心部に近いところですね。でこうやって見ますと結構水きれいですし、水草がこう生えてですね、結構きれいに水が流れています。で、まあ、もちろん市街地化されていない、さっきの、まあ、五箇所はもうちょっと水草がきれいですが、同じ種類の 水草が生えているんですね。で水自体もそんなに汚くはないと。ですから岡山っていうのは本当は水路がいっぱいあって、しかもそれが町の真ん中にもあってですね、結構水郷都市としていいんですが、その魅力自体はほとんどの人が認識していないというのが現状であります。であとその支雲の方なんですけれども、要するに河川支雲ですね。でこれは新見にあります船着き場、江戸初期のなんですが、これほど立派な船着き場が、特に江戸初期のが残っているのは全国でも、これは屈指の状態です。ですからこういう遺産がその農業と同時に岡山にはあるということですね。でここは大きな町なんですが、ひっそりとですね、こう、まあ、ちょうど絵にでも描いた方がいいようなふうな形で残っているようなところもあります。いずれもですね、こういう岡山の、まあ、河川支雲の特徴としては、こう石が非常に丸く積んであります。要するにどの河川の水位の時も船がつけやすいように丸くなっているわけですが、非常にまあ綺麗な風景だと思いますが、まあ、こうしたのが特徴ですね。で逆に増えてなものっていうのが街道でありまして、まあ街道のまあ道具と、まあ道具だったとしては、一つは一里塚ですね。この左上の一里塚なんかは街道の大きなポイントですし、それから街道そのものでいけば、まあ、石畳があれば一番いいんですが、岡山県内で石畳がきれいに残っているところは残念ながらありません。それから並木道自体も、まあ、これ杉並木ですが、これだけ見ると立派に見えますが、まあ、数えてみると、まあ、200本ぐらい並んでるだけですね。うん、特にこの一里塚は少し寂しくてですね、あんなにちょろっとしてるのに、これで国の史跡になってるんですね。でそれに比べまして、やはり中央に近い東海道中山道の場合には、同じようなものでも残りが全然違います。例えばこの一列がさっきよりはるかに大きいんですが、これでも県の指定で国指定じゃないんですね。どうしてさっきのが国指定になっててこれが県指定なのか、そこら辺のバランスがよくわからないんですが、それからここ、まあ、もう上の方は観光地になってます、まあ、岐阜と長野の県境にあります中山道の有名な石畳道でありまして、非常に立派ですよね。箱根の石畳より立派です。で下側の方は東海道 の浜名湖付近にあります松並木ですが、やっぱりその残ってる桁が違うわけですね。でこういうことは結局何かというと、基本的には岡山にも不得意なものと得意なものがあると。で結局農業遺産は全国一であると。で河川支雲も全国一だというふうに誇れます。だから良くないものは別に誇る必要はないんで、その岡山の特徴というのはやはり、この農業遺産と河川支雲であると。で特にその農業については近代になってもそれが引き継がれて岡山の特徴でありますから、そんな県というのは全国を探しても岡山以外にありませんので、それが真の岡山の特徴であると。それをまあ称して地域性というふうに呼んでいいかと思います。でそれに対しまして広島ですね、さっき破壊が進んでいると言いましたが、かつての瀬戸内海水運 の、まあ、名残はですね、例えば山口県の上関とか広島県の御手洗、それからこの鞆の浦で ですね、それから岡山県の、まあ、牛窓とかなんかに、まあ、残っておりますけれども、まあ、中でも一番残りのいいのがこの鞆の浦福山市ですね、まあ、常夜灯も残っておりますし、それからあの何といっても雁木、まあ、船をつけるこの雁木ですね、潮の満ち干に関係なくどこでも船がつけれるという雁木が残ってて素晴らしいんですけれども、実際にその市長さんの強い、まあ、意見で、このちょうどこの雁木のあるところ、この部分に雁木がありますから、ちょうどその雁木を完全に壊す形で、こう道路を作ると。でさっき の, あの常夜灯のあったのはここですから、で常夜灯自体もこの道路に隠れちゃうんですね。でこんなことを平気でしてると。でそういう目でよく見るとですね、あの実はあのもう一個の有名な御手洗っていう町がありますが、ここもですねひどいことをやってきたんですね。本当は雁木はさっきみたいに非常に細かな階段なんですが、で元は御手洗にはここを含めてここ全部ずっと全部雁木がついてたんですが、ここは全部護岸でコンクリートにしてまして取ってしまいましたし、この部分は浸水護岸と称して本物の雁木を全部壊してこういう緩やかなものに変えちゃってしまったんですね。で結局あの重電圏重要伝統別あので伝統的建造物群保存地区として残ってるのは町だけなんですよ。本当は港として発達した町なのに港の施設は全部壊してで町だけ残してると。で結構広島ってところはいろんなところで破壊を進めてますので、非常にまあ本来は瀬戸内海市運が売り物なのに、そのいい施設っていうのはどんどんなくなりつつあって鞆の浦が最後の、まあ、外城であると。で、まあ、そうじゃなくて もう一つの特徴である砂防の方は、まあ、なんとか文化財になってこうやって残っておりますので、まあ、一つだけは特徴は、まあ、あるかなと。それから山口県の場合はやはりそのさっき申し上げましたように農業の肥問は岡山ほどではありませんが割といいものが少しだけ残っておりまして、これは国の史跡になっているまあかなり大型の肥問であります。でそれともう一つですね、石羽橋と言いましたが、ここをご覧になってみますとここが石の桁なんですね。でこれをこういう横から支えてですね、ここの基壇からこう突っ張って張り出すと、こっちもこう張り出す。でその上にまあこれを乗っける。でそれが2つあるというのがこの橋の特徴でありまして、でこれが1764年で山口県で一番古い橋であります。で私はこれが全国最古かと思っておりましたら、実はそうではなくて、文化財にも何でもなってないんですが、高梁市にですね、こんな橋が実はありまして、できたのはさっきより古いと。つまり岡山というのは実に奥の深いところでありまして、全国初のこのスタイルの橋がですね、さっきよりもっと完全なスタイルで、つまりより危なっかしい形で残っているとすごいもんだと思いますが、やはり大岡山というのは石の文化ですね。で時間ももうすぐ終わりですが、すみません。でここで浦世界遺産についてちょっと写真だけ簡単に紹介します。で私が世界遺産にふさわしいと思った12件ですね。で言いたいのはですね、その12件見ていただくと結構いいものがあるんですよ。でどうしてそれがその世界遺産になってないかっていうと、それはその国の中のまず審査を通らなかったと。それがほとんどです。で国の審査は通ったけどユネスコの審査を外れたものも一件あります。要するにいくら良くても恣意的にこういうものは選ばれていて、決して本来の価値で選ばれていないということをちょっとお分かりいただきたいと思いまして、地味なものも入ってます今回の、まあ、 世界祭みたいにですね。でこれは世界に残っている世界最古の道路として有名なものでありまして、紀元前1400年頃の地中海に浮かんでいるマルタ島っていう島にある騎乗道というものでありまして、こんな凸凹のところをどうやって車が通るかと思うかもしれないでしょうが、実際にはここに砂が引いてありまして、砂を平らにしたんですね。そうすると、全体を道路にしなくてもこういう細い水を掘るだけで平らな路面ができると。でそこの上を、荷車が通ったということで世界最古の道路として有名ですので、せめてこれはそういう意味で世界遺産になってもいいんじゃないかと。それからこれはですね、古代ローマ世界の中で2番目に巨大なローマ遺跡です。場所はヨルダンにあります。でこの遺跡については国内の選定は通ったんです。ですけどユネスコで外された、まれな例なんですけれども、これだけ大きくてなおかつここに非常に大きなフォーラムがありまして、要するに広場ですね。でそこからまっすぐ伸びてるあの列柱道メインストリートはすごい立派で、他に比べるものがないぐらい立派なんですが、これでも落ちてるということは非常に不思議であります。でアジアに行きますとアンコールのですね、アンコールワットの寺院群は世界遺産に登録されておりますけれども、もう一つアンコールで見ると非常に重要なのがアンコールの水利施設群であります。でその最大のポイントはここに写っております東西8キロ南北 2.2 キロの大きさの人工の堤防で囲まれた巨大な貯水池、四角の長方形の貯水池ですね。きれいに角が取れているのが分かると思いますが、こんなのもですね、今も使われているんですが、世界遺産の背の字の声もかからないということがあります。それからこの辺ちょっと建築的でよくお分かりにならないかもしれませんが、パレルモっていうのはシシリ島にありまして、この下にも書いてありますが、地中海の接点にあったものですから、ギリシャとですねビザンチン、それからアラブ、それからノルマンというのはなんとバイキングですよね。だからバイキングはスペインのジブラルタ大会を経てここまで来てたんですが、そういう全然まるで違う文化がミックスして発達したという非常にまれなのがここの地域の文化なんですが、そういう文化性というものも世界遺産には認められていないと、そこら辺も非常に不思議なところであります。それからお城で、私が見た中で一番すごいなと思ったのがこのオーストリアにありますこの山城でありまして、高さ160メーターの岩の塊の上にあるんですが、全部で14箇所縄文がありまして、こう螺旋状にですね上の方にぐるぐる上がっていくという非常に防備の固い城で、姫路城顔負けなんですが、これも全く世界遺産にという声も上がっていないと。それからこれ非常に地味なんですけれども、巨大なスペインのダムです。ですごく分厚いと思われるかもしれませんが、これ幅20メーターもあります。で高さは40メーターですから石の塊みたいなものですが、これでも下にも書いてありますが300年間世界一の大きさを誇ったダムでありまして、こういうのも全く世界遺産の対象にはなってないと。それから綺麗な方でいきますと、これそのフランス式庭園というのは世界の庭園史の中でも非常に有名な非常に立派なもので、例えばベルサイユ庭園なんかがありますが、そのベルサイユを作る端緒となった世界初のフランス式庭園がパリ郊外100キロにあるこのボール・ビコントでありまして、非常に手入れも良くて保存状態もいいと。なおかつ なんせ一人の天才がこれを初めて考えたっていう意味で価値も高いんですが、なぜかこれも世界遺産からは外れてます。非常に規模が大きくて、向こうの方にあるこの像がここにありますが、ここからここまで1キロ距離がありますので、その巨大さはお分かりになると思いますが、これでもなってくれないと。それからこれは庭園の2番目で、 これは18世紀にできた英国式庭園でありまして、日本の庭園と同じような、その世界の庭園史上では稀な自然風の庭園であります。ただ日本みたいにその象徴的な自然になってなくて、本物の自然そのままの形というのがその特徴なんですね。でその規模の巨大さたるは大したものなんですが、この世界最大の英国式庭園もなぜか世界遺産になってないと、非常に不思議ですね。で最後の方になりますが、非常に地味ですが、これ木 の, 屋根付き橋なんです。なんでこんなものがと思われるかもしれませんが、これは数で勝負でありまして、スイスとオーストリアの場合雪が結構多いもんですから、冬の間にその木の橋の上をですね、歩くと雪で滑って危ないと、だから屋根がついてるわけですね。でそんなのが現存するのを数えても18世紀以前で10橋ありまして、その後に作られたものを加えれば100ぐらい残ってるんですが、こういうそのこういう特異な気象条件での、文化を表すものも、群として全然評価されていないと。それから技術の塊という意味では、これは19世紀の金字塔と呼ばれている、イギリスにあります鉄道橋でありまして、長さがトラスの部分だけで 1.6 キロで、高重5万トンですから鉄の巨大な塊ですよね。で今でも汽車が通ってますが、こんな立派なものも対象になっていないと。で最後の最後の方ですが、その20世紀の建築家についても結構世界遺産は甘く最近になってます。でただ昔コーヒーの宣伝に出てきました、そのウィーンのこのこういう綺麗な建物をいっぱい作ったオットーバーグナーの作品群というものもなぜか線に漏れています。で一番最後の写真はこれですが、なんだ普通のモノレールじゃないかと思うかもしれませんが、できたのは1901年、つまり明治期ですよね。明治期にこんなものが電気式のモノレールができてたと、これも十分世界遺産になってふさわしいと思うんですが、なってないと。でこれでまあ映像は終了するんですが、少し伸びてしまって申し訳ないんですが、言いたかったのは、要するに世界遺産というのは本当にいいものを例え出してもそれが受け入れられるかどうかというのは、その国のですね、担当者の知識水準と文化水準によるんではないかと。だから岡山の今回の世界遺産群が認められるかどうかというのは、逆に言えば文化庁の係官のその、文化レベルがですね、それで測られると。もし通れば彼らは偉かったと、もし落ちれば彼らは再教育の必要があるなということで、これでちょっと変な途中ですが、
これも終わらせていただきます。もっともっとお話をお聞きしたいんですけど、一応時間がこう締め切りがありますので、この辺りで終わらせてもらいますが、今の文化庁の話ありましたけども、これも政治的圧力もいることだろうと思いますので、どうぞそういう方面からの圧力、団体ではなくても結構ですけども、積極的にですね、後押しするように皆さんお願いしたらと思います。どうもありがとうございました。じゃあこれで終わらせてもらいます。どうもありがとうございました。
馬場先生どうもありがとうございました。それでは以上をもちまして、第14回講演会および私の主張を終了させていただきます。今日は多数のご来場大変ありがとうございました。なお次回は10月の24日水曜日です。午後6時半より当サンタホールで、ちぼりジャパン株式会社代表取締役の坂口正幸氏をお迎えし、ご講演いただく予定となっております。ぜひ次回も多数お誘い合わせの上ご来場くださいませ。本日は長い間ご清聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。